もうご想像通りわがままいっぱいですね。本当に、祖父母はとにかく、私のことが不憫でならなかったわけです。ですからもう本当に、わがままいっぱいに、育てられました。で、小学校5年生10歳になりましたとき、ある夜勉強をしていたら、おじいちゃんが私のところに来てですね、あっちゃん、お母さんが生きてるから会わせてあげるよとこう言ったんですね。私はとか思ってですね、でも祖父の目に涙がこういっぱい流れているのを今も思い出しますが、あ、そうと言って、岡山市内でおじのところで薬剤師をしていた、私は母と実母と、まあ私にとっては初めて、まあ2歳9ヶ月まで一緒だったんですけど何も覚えておりませんでした。で、初めて顔を見て、あちらはそれ以来大きくなった私を見て、泣いて抱いてくれました。それから岡山には今もありますが天満屋というところがあって、月に1回ぐらいですね、そこに行っておいしいものを食べさせてもらったり、お小遣いをもらったり、いろいろ買ってもらったりして、2番目の母も別のところですがいましたので内緒でですね、そんなことをしていたのです。ところが私は生意気なことにですね、その実母に失望をしたんです。なんでかっていうと、心の話ができないと思ったんです。まあ自分も、自分の心を話す、あまり話すようなものではなかったし、母もそうでした。ですから表面的なことしかできなくて、あ、心の話ができないと思って、本当の愛って何なんだろうなと、そういう疑問を持ち始めたのです。本当の愛って何なんだろうと思い、それから近所で亡くなったりする人があると、誰も、人間は誰も死ぬんだ、祖父母と川の字で寝ていて、両側で寝ている祖父母の方が間違いなく早く死ぬだろうし、私だっていつかは死ぬんだ、死んだらどこ行くんだろう、どうなるんだろうという疑問が小学校高学年の頃から芽生えてきました。そして人間は一体どこから来て何のために生きて死ぬとどうなるんだろうという、この大きなクエスチョンマークをずっと心に抱きながら中学生高校生と過ごしていきました。友達とノートを交換しても答えはないし、いろいろな本を読みましても答えはないし、本当にずっと心の底ではそのことを求めていたのです。まあ、ただ一つ夢は大学に行きたいという夢で、そして高校の終わり頃興味を持った絵の世界、油絵の世界に行きたい。で、母はいいよ、行ったらいいからと言ってくれて、まあ、費用を出してあげるからっていうので、まあ、岡山大学の特設美術、教員養成課程の特設美術、油絵科っていうのに、入りました。で、これから、当時は北海道の次にキャンパスが広い岡大でした。今は東北大が入りましたが、ああ、この広い、岡大のキャンパスで、勉強して、そして私のバラ色の人生が始まるかなとこう思ったんですけれども、現実はそうではありませんで、本当に友達に対する競争意識であるとか、また私を何よりも悩ませていたのは、本当に祖父母に対してのもう本当にひどいわがままだったんです。で、心の中では本当に感謝してる、ありがとう、で、そしてありがとうって言いたいんですけれども、顔を見たらもう言えなくなる。そして本当に今から思っても、よくあれほど辛抱してくれたなと思うくらいのわがままをしてました。自分を、そういう自分を変えることができない。その情けない自分の状態。また友人関係においては、そのような本当に競争意識や妬みや、そういうものがいっぱいある。その心の中は決してバラ色ではなく、本当に灰色の敗北生活を大学の生活でありました。 で、しばらくして実は母親ががんを患って、病院に来てくださいって、危ないからもう病院に来てくださいって言われて、で私は駆けつけて、もう意識がなかったんです。でその夜付き添って、次の朝早くに母は息を引き取りました。42歳でした。で私はその時非常に親不孝な思いで、この人はどこに行ったのかなという、そんな思いでしか折れなかったんですね。ですからお葬式の時も、姉が2人と妹が1人いましたが、その3人のおばたちはもう目を真っ赤に泣き晴らして本当に泣いてました。で私一人娘がどうして泣かないのかなとこう思ったと思うんです。そして言いました。あっちゃん、悲しかったら泣いたらいいのよってこう言ってくれたんですけど、私は一滴も涙を流さなかったんです。でもお葬式が終わってお墓の中に葬られてから、本当に自分の心にぽっかり大きな穴が開いた。どこに行ったんだろうという思いですね。そしてお墓の前に何度も何度も行っては泣いておりました。でそのことを通して、今まで持ってきた疑問、人間がどこから来て何のために生きて死ぬとどこへ行くんだ、どうなるんだという、この疑問がもう頂点に達するぐらい大きくなりました。ある夜、20歳の誕生日を迎えて間もなくのことでしたけれども、2階の部屋で勉強していましたが、もうそのことが気になって気になって、勉強が手につかないで私は外に出ました。家の横には田舎ですから木の電信柱が立っていて、その木の電信柱にもたれかかって、もう真っ暗です。周りは真っ暗、空に星がいくつかあったかもわかりませんが、私はその電信柱にもたれかかって、誰でもいいからこの私が今抱いている疑問、人がどこから来て何のために生きて死んだらどうなるかっていう、この真理を知っている人がいたら教えてほしいってですね、もう絶叫したんですよ、心の中から。誰もいません、誰も聞いてはいませんでした。ひとしきり涙を流してまた家に帰って大学生活に戻ったんですが、神様はあの叫びを聞いててくださったのかなというような出来事が起こったのです。実は大学の油絵科に2人のクリスチャンの兄弟がいました。1人は米子の方の出身、1人は四国今治の出身。その今治出身の宮地さんって言われる方がですね、まあ母が亡くなったとかいろんなことを知ってたんでしょうね。そしてお祈りしてくれてたんだと後から思ったんですが、チラシを見せてくれました。こういうのがあるよ、行ってみないって、黄色いチラシだったんです。でそれは天満屋、いつも母と会っていた天満屋の7階の催し場でキリスト教の集会があるっていう、そこにキリストって書いてあったようななかったような、まあでも私は本当に心が乾いていましたから、行きますと言って連れて行ってもらいました。何百人も入るようなところで、実はその時来られた講師はスタンレー・ジョーンズという非常に有名な先生で、白髪で、実はそれが最後の来日の機会だったっていうのは後から聞いたんですけども、でも私はその白髪の先生が通訳付きでお話をしてくださり、長嶋先生恩師が司会をして、先輩も聖歌隊で入ってて歌った歌まで覚えてます。でもその先生が一体何を話されたのか全然覚えていないんです。自慢じゃないんです。だから今日もね、私の話全然覚えなくても大丈夫なんです。神様はちゃんと働いてくださるんです。で何を覚えてるかっていうと、 慈しみ深きを歌ったのは、あ、これ曲知ってるから歌えると思って歌ったのと、最後に照英を歌って、印刷には父御子御霊の大御神に時はに対せず見栄えあれアーメンって、書いてあったけどね、見栄えあれ見栄えあれってね2回歌ったんで、これミスプリントじゃないのって、そんなアホらしいことをですね思ってたものです。でもその神に、教会に行きたいっていうところに一応丸しました。